能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月海外公演、本当にお疲れ様でございました。あ、
はい、
まあ、リスナーの皆様も実は結構楽しみにしてたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそのどういうちょっとご体験をされてきたのかっていうことをお聞かせいただけますでしょうか。
いや、本当にね、まあ、お恥ずかしい話なんですけど、いや、僕はまあ学生時代から社会科はあんまり得意じゃなくて、地理とかね、歴史もあんまり得意じゃないもんですからね、スコットランド、エジンバラ、これもちろん地名、国名としては聞いたことはありますけれども、一方ではどんなところかって全く知らずに、まあそれでももうちょっと余裕があるスケジュールだったら少しは調べていったんでしょうけれども、まあね、何回か前にお話したように2日に文の会終わり、ね、3日関西会、4日は日帰りで愛知の西を、5日6日も舞台あり稽古のあり、そのまま出発の日の夕方6時ぐらいから荷物を作ったというありさまでね、スコットランドどんなとこかも分からずに、ともかく言われるままに飛行機に乗り込んで行きましたみたいな、そういう世界だと思うんですから、本当に心の準備があんまりこうできてないというかね、連れて行かれるままに斧をやればいいって思って行ったわけなんですけれども、もう僕的にはそんな人間だからこそなんですが、個人的には本当に衝撃的な、はい、ところでしたね。本当に大感動というかね、
その普段日本人として行ったことのない異国の地に足を運ぶと、やはり感動することは誰しもきっとあると思うんですけど、やっぱ文幸先生がどういうところに衝撃を受けたのかっていうところ、やはり詳しく、はい、ぜひ。
まあ一言で言えば歴史ということになるんでしょうけれども、うん、特にそのエジンバラという町は建物がね、地震が結局ない土地で、まあ、本当に1500年代ぐらいにもう建てたこう建物がずらーっとこうそのまま今も使われてるみたいなね、でそういう町だったんですよね。でこれは、いや、私はだからパッと見た時に何にも知らないもんですから、まあ、今回同行者は宗則と、鳩子の義輝と、それからうちの書生のくぬぎも連れてっていただいたんですけど、あと一人アテンドしてくれた宗則のお弟子さんがいて、まあ、5人の旅だったんですけれども、なんかこれは100年とかそういうレベルの建物かなとかって僕は言いましたらね、義輝とかはまあ慶応ボーイですからね、彼は小杉さんの後輩ですからね、いや、そんなもんじゃないと思いますって言われて、あ、そうなのと言って、いや多分1600年代とか700年代もしかしたら500年代かもしれません、あ、そんなにって言って、それで結局地震がないからずっと壊れずにね、今もこうこのままなんだと思いますよって説明してくれて、そうなんだって言ってですね、もう大学もですね、1400年代に建てた大学の校舎がありましてね、あれどこだったっけな、グラスゴーってとこだったか、はい、スターリンっていうとこだったか、どっちだったかだと思うんですけど、そこの校舎がね、1400年代に建てた校舎が今残ってるっていうこと自体もめちゃくちゃ衝撃なんですけど、っていうかその時代にそもそも大学あったんだみたいなね、っていうか大学、みんなこの建物に来て学校行ってたのみたいな。だって日本って言ったらね、それこそ鏡世阿弥 室町時代1300年代じゃないですか。だからそれと大差ないね。てか戦国時代とかより前なのに、そういうことなのみたいな、ちょっとどうなっちゃってんのみたいな感じだったんですよね。まあ、あの小菅さんとかからすると笑って聞いちゃう話かもしれないですけど。
いやいやいや、そんなことはないです、は
い、いや本当にびっくりして、でもう世の中に僕はそういうところがあるっていうこと自体をそもそも知らなかったので、あ、そうなんだと思って、っていうかその人たちは一体何を勉強してたのって僕は思ったりね、
はい、
でそんなことを思ったり、それでまあ毎日ねそういう建物とか歴史的な話とかを聞いたりね、はい、あとあの何でしたかね、ちょっと名前を忘れてしまったんですが、映画で、はい、あれなんつったっけな、あ、映画の名前自体も出てこないな、
あのざっくりで大丈夫、
ダヴィンチコードだ、
なるほど、なるほど、
ダヴィンチコード、コート、
コートです
か、コード、はいはい、のそれで有名になった教会っていうのがあるらしいんですね。
モデルはじゃあスコットランドとあっちの方にあるんです
ね、はい、それで一気に有名になった教会っていうのがあって、それももう本当に当時のね職人さんがなんかこう掘ったっていうか打ったっていうかね、そのもうすごいですよ、壁とかね、だから石像じゃないんだけど、なんかこう壁とか天井とかにももう全部そういうなんていうか細かなねこう装飾といいますかね、そういうことになってて、これはまあ能面もまあもちろんそれは世阿弥の時代から続いてるからすごいけれども、まあこう建物としてこうそれが残っちゃってるっていうのはね、一体どういうことみたいな。
やはりその日本って木造家屋とか木造建築物がやっぱ多い文化なわけで、やはりまあ地震が起こるとまあ火事も起こるということで燃えてなくなってしまうじゃないですか。ヨーロッパは基本的にまあそのまあ石を積んだりレンガもそうですし、基本的にまあ地震も少ないこともあって建築物が残るのは羨ましいですよね。まあ日本も
そうなんですよね。だからねもう僕はついて1日か2日目ぐらいにね、もうなんか僕の独特な表現なんですけど、能面の中にいるみたいだって言って、
独特な表現
あのどういうことですかって逆にアテンドしてくれたお弟子さんにも聞かれたんですけど、はい、いや能面は本当古いものはね、まあ400、500年とかね世阿弥の時代のものもあるわけですよ。だからもう本当にこう能面に囲まれてるっていうよりはなんか能面のあの木の中に入ってってるみたいな、僕的にはなんかそういう感覚だみたいな、
なんか能楽師の表現って感じがすごい
いやまあそんなことを言ってて、でもねやっぱりこれはただね感心して感動してそれだけでね参りましたっていうわけにもいかないからね、そうするとじゃあ僕たちは逆にそれに対して、でも現地の人も能にももちろん知ってる人はリスペクトも持ってくれるし、はい、っていうことになるとやっぱあちらはまあその間違いなくすごいんだけどやっぱり物ですよね、はい、物として残ってきてる建物で、じゃあ僕らの能っていうのは一方ではやっぱり物ではなくて人が生きてる人間がやることで、それがやっぱり600年とか受け継がれてきている、まあだからここの違いの部分っていうところでやっぱりじゃあ引き継いできてるね僕らが現代やっててもやっぱりこういろんな人たちが見てくださった時に、あるいは聞いてくださった時にやっぱりこの600年受け継がれてる引き継がれてるっていうのは違いますねと言われなきゃいけないわけじゃないですか。
いや、おっしゃる
とね、なんかそういうところをすごい考えさせられたというかね、
結局その建物が残っていればその物を通して歴史は受け継がれますけど、はい、やはりそれだけでやっぱ物の足りない感じがあって、その人の心を通してまあ伝承されてて、はい、受け継がれていく心っていうやっぱ精神的なものがやっぱ必要なんでしょう。
なんかそういうところで本当にだからなんかまあ、ね、さっきおっしゃったように向こうは建造物がね、はい、残るっていうのがあの素晴らしい羨ましいっていうお話がありましたけど、逆に言うと日本がもしそういう国だったら能のような文化っていうのはもしかしたらここまでね普及発展しなかったのかもしれないですよね。今まで残ってないかもしれないのかなとかね。
物そのものが残らないのであれば、よりその志や思いというものを受け継がなければいけないという、なんかその切実さみたいなものがやっぱ人々の心の中にあったのかも。
なんかある部分ではそういうことはあんのかなとか、まあ分かんないですけどね。
いや本当あれこれ文化人類学的な文化
す考えさせられました、いろいろと。はい、
あのあれなんです、そのちょっと現地でそのお能を通してどういう人と その交流があったのかとか、はい、あのちょっとお聞きしたいことがちょっと他にもありまして、はい、これ回をまたいでちょっと続き、次の改めてよろしいですか。ありがとうございます。ちょっと聞きたいことが盛りだくさんということで、本日は海外公演スコットランドに、あのイギリスご訪問の第1弾をちょっと先生にお聞きしました。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。